人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。1980年代にラウンジ・リザーズというグループがありました。ジャズとも言えないし、ロックとも言えないし、なかなかどういうグループかいうのは難しいグループなんですけれど、面白かったです。で、そのリーダーでサクソフォン奏者がジョン・ルーリーという人で、彼はラウンジ・リザーズの、まあ、デビューした後になんですけど、ジム・ジャームシュ監督のストレンジャーズ・アン・パラダイスとかダウン・バイ・ローとかの映画に出て、むしろミュージシャンよりも役者として知られるようになりました。その他に最近は独特の味わいを持った絵も描いてるんですけれど、彼はアメリカでは5年前に出版した本があります。 History of Bones といって、それが日本でも日本語版がこの前出版されました。骨の記憶、ジョン・ルーリー回想録というタイトルのものです。かなり分厚い本なんですけれど、非常に面白い。あの時代のこと、また彼がやってきたこと、書き方は普通の自伝ではなく、ほとんどね、言うならばキャッチャー・イン・ザ・ラインのような語り口になっています。とにかくおすすめです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。もう間もなくやってきますゴールデンウィーク。今バラカンさんのお話になったみたいに、こう読書を楽しまれる方もいらっしゃるでしょうし、映画とか音楽、さまざまなエンタメ触れる方多いと思うんですけれども、展覧会もおすすめです。今週のライフスタイルゲストはこの方です。サントリー美術館副学芸部長の池田文さんです。今週から始まった展覧会ゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界の担当学芸員でいらっしゃいます。今夜は幕末明治期に活躍し、今なお国内外で高い人気を博す絵師川鍋暁斎についてさまざま伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。川鍋暁斎って名前も面白いけれど、本当に絵も最高ですね。
そうですね、本当に背景知識がなくても楽しんでいただける作品がたくさんあるかなと思います。
どういうタイプの絵師っていうか画家かというと、どのように言えばいいんですかね。
何しろまず絵がとことんうまい、画力があってとても作品が上手なんですけれども、加えて実は知識も非常にあって、なおかつ努力もする人だったと思うんですね。そういう意味ではなかなか稀有な人だったかなと思います。
うん。
さあ、この後さまざまな作品を残した絵師川鍋暁斎について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の池田文さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜はサントリー美術館で始まった展覧会ゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界について、担当学芸員の池田文さんに伺っています。 川辺暁斎は幕末から明治にかけて活躍をして、手掛けたのは神仏画から戯画、動物画、妖怪画に至るまで、もう非常に多岐にわたって、今なお国内外で高い人気を博しているということなんですけれども、その才能がこうどうやって海外にも知れ渡ることになったんですか？
はい、実は暁斎という人は珍しく生前から海外からもとても注目されていたんですね。
生前からなんですね。
はい、そうなんです。明治期になってようやくこう西洋の方々とかが日本に来られるようになった時に、うん、どうも日本には北斎という人がいたと、北斎に会いたいと言ったらもう北斎は亡くなっているというので、じゃあ北斎の代わりになるような人と言ったら誰なんだということで名前が挙がったのが暁斎だったみたいなんですね。
北斎にそんなに似ているんですか？
北斎を意識した作品もあるんですけれども、実はあまり似てない作品も非常に多いんですね。ただ絵の才能という意味では非常に同じぐらいのレベルがあったと思います。
じゃあタイミングが良かったんですね。
そうですね、タイミングも良かったですし、やはり何といっても暁斎の作品は楽しいものが多いので、まず見てこう楽しんでいただけるというところから海外からも人気があったのかなと思います。
当時の日本では彼のような絵を描く人って他にいました？
ほとんどいなかったんじゃないかなと思います。珍しいのが、実は暁斎という人は狩野派という非常にアカデミックな画派で勉強していて、かつ浮世絵の先生にもついていたということで、その幅広さというのがあまり当時としてはなかったかなと思います。
そして今回の展覧会はゴールドマンコレクションと銘打っています。このゴールドマンさんというコレクターの所蔵作品ということで合ってますか？
そうなんです。本業としてはディーラーさんをされていまして、日本の絵画ですとか浮世絵を扱ってらっしゃいます。ただ暁斎に関しては本当にコレクションとしてご自身でお持ちになっています。
やっぱりその素晴らしさっていうのを十分お分かりで買われてらっしゃったってことですかね？
そうですね、もともとハーバード大学で美術史を学ばれていて、非常に目利きの方でもありまして、もちろんこう商品としても日本絵画を扱ってはいらっしゃるんですが、暁斎に関しては本当に愛があふれていて、とても代表作が、このゴールドマンコレクションには集まっているかなというふうに思います。
彼は日本の美術を専門としている方ですか？
そうです、日本の美術、特に江戸時代のものというのを専門にしてらっしゃいます。
でも暁斎は売らずに自分で持っている、
はい、そうですね、基本的にはもう売らずに自分のコレクションとして集められていて、だいたい1000点ぐらいもお持ちだというふうに、
そんなに存在するんですか？
はい、そうです。
でもそんな1000点の絵をどういうふうに貯蔵するんですか？
はい、とても個人のお宅では管理ができないので、かなりの部分を大英博物館に長期で貸し出しをされていまして、ただやはりどうしても自分の手元に置いておきたいものもあるので、そういったものはベッドルームに飾っていらっしゃったりもします。
で今回、全部で100点以上展示してますよね。
はい、はい、その全てがゴールドマンさんのお持ちのものです。
でその1000点もある中から選ぶには、はい、池田さんがイギリスに行ってご自身で選んだんですか？
はい、実はですね、ゴールドマンコレクションを管理されている佐田村さんという方がいらっしゃいまして、その方とご相談をしながらイギリスに行って選んでまいりました。
選びにくかったですか？
本当にいい作品がとてもたくさんあるので、なかなかこう決断するのが難しかったですし、特にどんどん今も新しいものを収集されているので、展覧会の直前になってグッドニュースがあるよと、とてもいい作品が手に入ったんだよとおっしゃっていただくことも多く、悩みどころではありました。
そして川辺暁斎というと、以前もサントリー美術館で確か展覧会あったと思うんですけれども、
はいね、
今回とはどういった違いがあるんですか？
はい、実はそのゴールドマンさんのコレクションというのは2019年にもお借りをしていまして、その時のご縁があって東京会場はぜひサントリーでというふうに言っていただいたんですが、この19年の展覧会ではどちらかというとこう真面目な部分、暁斎の真面目な部分というのを取り上げてまして、彼が狩野派の絵師としてどれだけ真面目に修行をしていたか、 古いものを勉強していたかというものを、中心にご紹介をしてました。はい、今回はどちらかというとよりこう暁斎がいかに楽しい発想を持っていたかというのを見ていただけるかなというふうに思っています。
そうですね、かなり笑える作品もありますね。
はい、具体的にどんな作品があるか少しご説明いただいてもいいですか。
はい、今回あの展覧会の中でも特に人気なのが日本初出品となる猫股の図というのがありまして、はい、あの尻尾が2つに分かれた猫が、石灯籠の上で踊っている作品なんですが、あのこう思わずシャーという声が聞こえてきそうな、とてもあの可愛らしい作品に、はい、なっています。
あの入り口のところにその猫股 の、はい、あの写真スポットもありましたよね。
はい、フォトスポットがありまして、その猫股を巨大にしたプレートがありまして、そこでお写真を撮っていただけるようになっています。
また展覧会の入り口のところにもちょっと、はい、あのおかしい、はい、仕組みがあるんですね。
はい、
そうですね。
そうなんです。あの暁斎の代表作で閻魔大王浄張経図という作品がありまして、要はこう閻魔大王のところに亡くなったと行った時に浄張経というこの鏡があって、そこに自分の生前の行いが映ると、それで、いいこと悪いことが全て洗いざらい、あの明らかになって地獄に行くか天国に行くかというのを判断されるというものなんですが、その鏡を入り口でご用意しております。
バラガーさんが思わず怖いと言ってましたけれども、はいはい、あとバラガーさんめちゃくちゃ気に入ってらっしゃったあの骸骨のありませんでした。
踊る骸骨の、まあ、はい、骸骨の絵は複数ありましたけどね。は
い、そうですね、三味線を弾いている骸骨の作品ですね。はいはい、あのその作品はシルクハットをかぶっていて、そして服装も西洋の服を着ているんですが、実はあの後ろにこう日本の刀、日本刀が置いてあるので、日本人の骸骨が三味線を弾いて、でも洋装をしているという、西洋の格好をしているということがわかります。
その骸骨が弾いてる三味線は皮がないんですよね。
ですね、その
あっちの方は皮があったっけ。
あれはそうですね、ちょっとあのどっちかわからないように書かれているんですが、中にはその骸骨が弾いている三味線自体も骨だけになっているというものもあったりしましてその発想もとても面白いものです。
あちこちにね、はい、骸骨が登場しますよね。
はい、そうですね、あの暁斎はとても骸骨大好きだったみたいです。はい、
そういう意味で言うと先ほどの猫もそうですけれども、はい、あとカエルとか結構いろいろあのよく出てくるモチーフというのはありますよね。
はい、カエルに関しては実はとても小さい頃から好きだったようでして、3歳の時に親からあの拾ってもらったこうカエルを、見て写生をしていたというような話もあったりします。ただあの実際のカエルの姿というよりもどちらかというとこう人間っぽい動きをしているカエルというのを得意としていました。
あの射的をしたりとか、
はい、そうなんです、
人力車を引っ張ったりとかね。
はい、そうなんです。で、はい、そこにこうハスのこう花とかこう葉っぱとかをちょっとアレンジしたものがあったりもしまして、うん、はい、
ハスもよく出てきますね。
はい、そうですね、カエルとセットで描かれる場合が多いです。
うんうんうん、本当にこう発想力が豊かといいますか、はい、もちろんその絵の技術も素晴らしいんですけれども、あこれをこういうふうに描くかというその発想力に結構皆さん、ね、楽しまれるところも大きいんじゃないですか。
そうですね、あの暁斎妖怪の絵もとても得意としたんですが、オリジナルの妖怪というのもいろいろ描いていまして、まさにそれは発想力の賜物かなというふうに思います。
この後もさらに詳しく展覧会のお話を伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の池田文さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
今日の音楽はノーラ・ジョーンズです。デビューアルバムのタイトル曲「Come Away With Me」を新しい録音にして出しました。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はサントリー美術館で始まった展覧会「ゴールドマンコレクション川辺暁斎の世界」について担当学芸員の池田文さんに伺っています。
今回の展覧会は正立てがいろいろありますよね、まあ、いつもそうなんですけれど、はい、獣だとか人とか鬼とか、神仏いろいろありますよね。はい、
そうですね、実は今回はあえて分かりやすいショータイトルというのをつけていまして、動物だとかあるいはその同時代の人を描いたものだとか、こう発想していただきやすいような、うん、章立てにすることによって教材の初心者の方にもぜひ親しんでいただければなと思っています。
うん、中にね、書画界というものが描かれているものがあって、これはすごく面白かったです。
はい、
江戸時代に、まあ、明治ですかね、
江戸時代から、はい、ありましたね。
ああ、うんうん、要するにあれは大きな会場に絵師たちがいっぱい入って、はい、で普通の人たちは何、入場料を払うんですか。
はいはい、入場料を払ってその会場に行って、さらに追加でお金を払うと自分の好きな絵師に作品を描いてもらえるというそういったイベントでした。
その場で描くわけですね。
その場で描くものです
コミケみたいな、
そうですそうです、本当にライブペインティングという感じですね。
で川鍋暁斎もそこで自分が描いた絵ですけど、はい、本人が登場してるんですね。
そうですね、その書画会と呼ばれる、要はサイン会といいますか、コミケみたいなものの、中にいる自分の姿というのを描いた、要は自画像があるんですけれども、明らかに自分のところにたくさん人が集まっているっていう感じで描いていましてどれだけ人気だったかっていうのを自分でも自覚していたのかなというふうに思います。
でなんか拒否してるような姿ですか。
そうなんです、片手を挙げていて、もうこれ以上注文は受けられませんと断っている、そのぐらい人気だったと多分言いたいのかなと思います。
実際にやっぱりこの即興で描くっていうのも本当にお上手だったんですよね。
はい、そうだと思います。今回の出品作の中にも明らかにその場ですぐに描いたんだなと思われるものがありまして、例えばその畳目といって、畳の跡が残っている作品なんかは、その宴会の場とかでもこういきなり言われて描いたのかなというふうに思います。
あと扇子に書いたものっていくつかありますよね。
はい、そうですね、扇子に書かれたものはこう山の部分で絵が途切れているものも多いので、おそらく本当に扇子として完成した白い扇子を渡されてすぐにその場で書いたんではないかなというふうに思います。
でもその山の部分がちょっとかすれてるっていうか、
はい、途切れてい
た、そういうふうになっていても絵がちゃんとつながってる、しかもすごく緻密なんですよね。
はい、本当に暁斎という人実はすごくやはり絵が上手い人で、さらっと描いたものでも高い技術が使われているというのがそういった絵からもわかるかなと思います。
だから即興的に描いたものでもね、技術はすごくよくわかりますよね。
はい、そうですね。
なんかこうすごく可愛らしい百鬼夜行図でしたっけ、これ鬼を描いてるものだと思うんですけども、ちょっとこう漫画地区というか。
そうですね、はい、いろんな妖怪たちが夜中に行進している様子というのを描いたものでして、画題自体は古くからあるものなんですが、暁斎はかなり自分独自の妖怪というものもたくさん入れ込んでいます。
これは屏風になってるんですかね。
そうですね、屏風の中で妖怪たちが行進しているという姿になります。
あと猫とナマズが一緒になっている、
はい、
絵がいくつかあったんですけれど、
はい、
その場で説明していただいて、あ、こういうことかって言って、多分ね、言われなければわからないこと結構あるんですね。
はい、実は猫というのは当時こう芸者さんだとか遊女の象徴というふうにして描かれることがありまして、それはなぜかというと、彼女たちのこう商売道具である三味線には猫の皮が使われていたからなんですね。で一方でナマズというのは、明治の政府の高官たち、偉い人たちがナマズのようなひげ、ナマズひげというのをつけていたということから、ナマズはこの明治政府の偉い人たちの象徴として描かれました。なのでこの2つ、猫とナマズがセットになると、こう遊女や芸者のお姉さんたちに骨抜きにされた明治政府の高官たちであるということが暗示されているということになります。
そういうちょっとこう皮肉が込められた絵っていうのは他にもよくあったものですか。
暁斎はブラックユーモアがとても好きだったんではないかなと思いますし、こう酔っ払っている骨の姿の人物たちっていうのも、多分こう結局は骨になってしまえばみんな同じような願望を持っているというような意味が込められていたのかなというふうに思います。
で本当にこういろんな、例えば動物だったり人、鬼、神、仏、もういろんなものを描いていますし、その描き方も浮世絵風のものがあったりとか水墨画があったりとか、ちょっとギガ風なものがあったり、様々 の対象のものをさまざまな技法で描かれていますけれども、特に関心を持っていたものっていうのは何だったんですか？
まず関心を持っていたのは、そうですね、同時代の人々なのかなというふうに思います。獣を描いた、動物たちを描いたものの中でも、なんとなく当時の人間たちの姿というのを思わせるようなものも非常に多かったので、そういう意味では、風刺的なちょっとこうひねくれた視点で同時代を見ていたのかなというふうに思います。
あとね、あんまり目立たないかもしれませんけれど、ススキを描いたものがあって、
バラカワさんめちゃくちゃ感動されて、
いやすごく良かったです、はい、これは
筆使いがねすごかったですもんね。
ですね、少しこう墨を滲ませていて、ススキの柔らかいこの質感というのを表していまして、そこを見るだけでも本当にどれだけ技術のある人だったのかというのが分かるかなと思います。
やっぱりこう天才肌なのかなと思ってしまいますが、実際はどうですか、はい、天才肌だったのか努力家だったのか。
暁斎実は昔から最初から絵がうまかったので、もちろん天才的な能力は持っていたのかなというふうには思いますが、一方でものすごく勉強家でもあったんですね。古い絵を勉強したり、毎日写生をしたり、毎日観音の絵を描いたりというようなこともしていまして、そういう意味では努力もする天才という人だったのかなと思います。
まあでもね、天才と呼ばれる人たちも音楽の世界でもものすごい練習の鬼だったりしますからね、絵の世界でもおそらくそうだろうと思いますけど、
でもそんな中で破天荒なところもあったんですよね。
はい、実は暁斎とてもお酒が大好きでして、今回の出品作の中でも明らかに酔っ払って書いただろうなという作品がたくさんありますもうサインも読めないぐらいぐちゃぐちゃになっていたりします。
でもやっぱりお酒飲んででも書きたいというか、こう要望もあったりするっていうことなんですかね。
そうですね、暁斎実はその割と気の小さい人だったようでして、お酒を飲むと多分こういろいろなアイデアも力も湧いてきたのかなというふうにも思います。
で、一度怒られたこともあったんですって。
はい、実は暁斎一度名前を変えているんですね。最初の頃にはクルーに斎藤の斎と書いて暁斎と読ませていたんですが、偉い人たちをちょっと風刺したような作品というのを先ほどの書画会の中で描きまして、それで目をつけられて逮捕され投獄されてしまったということがあります。
投獄までされたんですか。
はい、投獄までされてしまいまして、それでこうさすがにちょっとまずかったということで反省をしたのか、その後は名前を暁の斎というふうに変えています。
版画もありますよね。
はい、版画のその元となる図というものを描くのもとても得意としていまして、要は浮世絵版画というのはグループで作るものなので、絵師がいて彫り師がいて摺り師がいてというそういうグループで作っているんですが、はいはい、それでもやはりこの暁斎の能力というのは多分飛び抜けていたんだろうなというふうに思います。
色彩がものすごくくっきりした版画もありますね。
はい、ゴールドマンさんという方は浮世絵も専門に扱ってらっしゃるディーラーさんでありますので、特にこの保存状態がよく、かつ摺りの早いもの、シャープな線のものというものがたくさん含まれています。
ということは彼が何度も何度も日本に来てそういうものを探してるわけですね。
はい、はい、そうなんです。よく知られた絵柄のものであってもより良いものというのを常に探されているので、以前展覧会に出品されていたものよりもより状態が良く、とてもすりが良いものが今回は出品していただいております。
で、今回の展示は、ゴールドマンコレクションですけれども、やっぱりだいぶ海外に流出しているのか、それとも日本にかなり残っている作品なんですか。
ゴールドマンコレクションはやはりそのコレクションとしては世界最高峰のものだと思いますが、海外に流れたもの確かに暁斎の作品多いんですけれども、いま、だに国内でも見つかってはいますので、なかなかこうバランスはどちらが多いというのはわからないですが、少なくとも海外にもたくさんの名品があります。
じゃあ生前の暁斎は相当な数の絵を描いてたわけですね。
はい、本当にさばききれないぐらいの注文が入っていたようなので、いまだに彼が生涯でどのくらい絵を描いたのかというのがわからないぐらい、本当にたくさんの作品を残した人です。
中に注文受けて描いたものっていうのはあったんですね。
はい、注文作品もかなりたくさんありまして、今回の出品作の中では応受と求めに応じるというふうなサインの横に書かれたそういったものがあるんですけれども、なぜかとても真面目な竜と虎の図をその方は発注したようでして、いろんな注文に応えていたということがわかります。
本当にもうさまざまな作品、もうさまざまな楽しみ方ができると思います。ゴールドマンコレクション川鍋暁斎の世界は6月21日日曜日まで六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で開催中です。で、展示会もあるんですか？
はい、一部展示会がありまして、半眼作品というのはどうしても光に弱いので半期で全て展示会をいたします。 あとはですね、アルバム画像などもページ替えをいたします。
うん、はい、ぜひ入り口の猫スポットでも写真を、ね、撮っていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の池田文さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
日本全国、新緑が映える季節となりました。六本木、東京ミッドタウンでは、本日4月24日より、都心の初夏を彩るイベント、オープンザパーク2026がスタートしました。ミッドタウンガーデンの芝生広場では、初夏の日差しと緑に包まれながら思い思いの時間を過ごせるのんびりオンザグリーンを開催しています。ピクニックツールの有料レンタルや東京ミッドタウンオリジナルピクニックシートの販売、さらに夕暮れ以降は LED ランタンを使ったナイトピクニックなど都心ならではの気軽なアウトドアタイムをお楽しみいただけます。さらに期間前半の週末はヨガやピラティスなどウェルネスをテーマにしたアクティビティプログラム、東京ミッドタウンならではのテイクアウトメニューなど盛りだくさん。本日よりスタートしたオープンザパーク2026に関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイト、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末はミッドタウンガーデンで気持ちのいい初夏の兆しを楽しんでみませんか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜のサントリー美術館の池田文さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。で、今日伺ってきたゴールドマンコレクション、川鍋暁斎の世界は、ゴールデンウィーク中の5月3日日曜日、ファミリータイムと題しまして、中学生以下のお子さんと一緒だと入館料が割引になるスペシャルデーになるそうですね。池田さんの方からご紹介いただけますか？
はい、当日は予約不要のワークショップなど様々なイベントもありますので、ぜひ詳しくはサントリー美術館のホームページをご覧ください。
そして先ほどお話にあった展示会ですけれども、こちらはいつからになりますか？
はい、前期と後期で展示会がありまして、前期が5月の18日まで、後期が5月の20日からになっています。
ゴールドマンさんが自分が用意した原稿を読んでいるちょっとした映像がありますよね。
はいはい、
あれは自分の家のリビングルームに多分座ってるんだと思いますけれど、
はい、
後ろにやっぱり教材の絵がありますね。
はい、そうなんです。ちょうどこう浮世絵学会で学会賞を受賞された時のスピーチを抜粋しているんですけれども、ご自宅でも楽しまれておりまして、ちょうど猫の図がかかっていたかと思います。
なんか豪華な感じがしますよね。
羨ましいです。
ありがとうございました。
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 今日のお客様はサントリー美術館の池田文さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.